いやいや、でも、Kindle は。
こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。
はい。今日、藤井さんが勝ちましたね。
あ、藤井聡太です
ま
か？
た、藤井聡太が広瀬さんに勝って、
あ、そ
名人挑戦と。まあ、名人決定と。こう、名人決定となりましたね、本当で。
ああ、
六
そ
冠
れ
決
は。
定。いや、もう七冠を決定してるかもしれない。
いや、すごいね、やっぱり。すごいね。あんまり応援してないけど。誰かが、ちょっと藤井さんに勝って、八冠はね、阻止してほしいところですよね。
まあ、来年ですかね、八冠可能性があるのは。全冠
まあ、
制覇みたいな。
名人はいっちゃうだろうね。なんであんな強いんですか？
いやー、わからないですよね。ただ終盤が強いらしいじゃないですか。まあ、序盤も強いんだろうけど。まあ、ただね、なんかこう、僕、ちょっと将棋世界ちょっと読んだんですよ。そしたら、青島さんだっけ？ちょっと忘れちゃったけど、まあもう若手じゃないんだけど、今回 C1 から多分 B、C1 から B2 に上がった人がいて、それからインタビュー受けてたんですよ。で、その人は要するにボードゲーム好きで、そのチェスもね、日本チャンピオンぐらい強いのよ。でなんだけど、なんか面白かったのは、その22の時に、挑戦者決定まで行って負けたんだと。なんか、まあ、あの時が自分としては限界だったかなと思うみたいな。で、あれ以後、なんかやっぱりこう計算力も落ちてるし、強くはなってないんじゃないかみたいな。だからこう自分はなんかあれでああもうダメかなって思ったみたいな、今後。だから、22がピークなんですよ、それは、そういう意味では。
それ
彼
は
の
ちょっ
中で
と、
は。
なるほど。
で、要するに才能だっていうわけですよ、やっぱり、ほとんどが。競技は。だから、まあ、才能があるってことなんでしょうね。藤井聡太氏は。
まあ、それはそうだろうね。才能がある人なんだろうね。
まあ、だから、まあ、勝つでしょう。別になんか、何事もなかったように八冠を取るでしょうという。まあ、もう個別に、何ですか、ファンではない人にとっては身も蓋もない感じになってしまいましたが、今日はね、希望なんですよ。
あ、今日、なんかうまく
今
繋が
日
ら
希望
れた
が、
な、これは。
テーマなんですよ。前回のちょっとおさらいしておきますと、前回天気の子を押さえてか、簡単に振り返ってますと、前回は天気の子についての、記事、考察を見てみましたと。ちょっと語ったんですけど、今回は、老人の故郷というね、小説についてね、見てみたいなと思いますと。で、老人の故郷ってのはちょっと小さい、あ、短い作品なんですけど、有名なね、最後の文章で結構有名なセリフがあるわけですよ。希望とは本来道のようなものだっていうね。そこは、をちょっと今回の記事から探ってみたいなっていう感じなわけです。まあ現代においてはね、そう、希望っていうのはあまり感じられない社会だと言われるわけじゃないですか。どうなんですか？最近希望とかなんか感じてますか？
ああ、希望、やっぱないでしょう。基本的には、特に日本に限って言えば、まあなんか、今日も出てたと思うんだけど、経済成長もね、全然してないし、女性のなんとかがなんか、ワースト2とかっていう数字も出てですね、今日国際なんとかデーでしょ？女性活
ああ、
躍。
そう、そうっぽいね。確かに。
だけど、まあ、日本はそういう、女性の、あれも全然進んでないし、政治家もね、8%、9点何パーで、女性率が。で、これ、先進国最低なんですよ。で、
男が並んでる感じありますよね、あれね。
そう。で、韓国って、日本と結構似てて、少子化とかもあるし、女性の、差が結構ね、激しい、男女で、差が激しいって言うんだけど、韓国ですらですよ。やっぱりトップが女性だったりするわけですよ。
そうですよね。ちょっと前そうでしたもんね。
そうそう。だからね、やっぱ日本はね、ちょっと特殊 ですよね、そういう意味では。
まあ、そういう意味では、だからその儒教的な価値観とかとはまた別な次元で特殊になってきたって感じですよね。
特殊特殊でね、戦後すぐの時って、実は日本って女性の率が多いんですよ。
何かですか？
比べると。政治家
のですか？
うん、そうそう。
はいはいはい。
でね、確かね、5%ちょっとか 6% ちょっとぐらいあって、その時って、世界で比べたら本当高い方なんで、トップクラスなんですよね。なんだけど、その後、1. 点何パーしか伸びてないんですよ。
あー、なるほど。
ね、だから、1. 点何パー伸びたって、それ伸びてないってことなんですよね。もうほど、誤差でしょ、1人増えたら。
うん。
そんななっちゃうみたいな、だから。だから結局ね、何も変わっていないっていうことなんですよね。それがやっぱり象徴してるかなと。で、ついに、なんだっけ、資本化率とかもなんかトップ100から日本の企業が全部消えたとか、なんかこう。
ああ、まさか孫さんが大失敗してますからね。
そうね、もうちょっと。
そういうのもあったのかもしれない。
やっぱり厳しいから、ちょっと希望欲しいですね、このロジン読んで。
なんかやっぱさ、ちょっとそうそう、ロジンもだから、結構厳しい時代に生きてるわけですね、これは。中国、
うんうん、
要するに、第一次世界大戦後の話で、日本に。
うん、
日本にじゃないのか。ちょっと歴史を忘れてしまいましたけど、詳しい歴史は。まあ、とにかく日清戦争に負けた後は結構グラグラしてて、その内乱が起き。
うん、
で、まあ、分裂状態なわけですよ。
うん、
で、革命するか、まあ、革命起こってるのかも。
うん、
革命派と、まあ、その保守派みたいなの対立が続いたりとか、まあ、とにかく、うん、でもそうか、戦争、第二次世界大戦の時に、侵害革命が起こっているのか、ちょっと前に。
うんうん、
で、遠征街がトップになってるから、軍国主義の時代になって、とかって話なわけですよね。
うん、
まあ少なくとも、こう、なかなかこう、中国っていうのが、まあ列強によってやられて、こう、どうやって這い上がるかっていう時に、まあ希望の持ちづらい状況だったと。
うん。
いうのは結構、まあ今とは全然違いますけど、まあ希望、うん、希望のなさという点においてはちょっと似てますよね。
なるほどね。じゃあここに、はい、ちょっとした、今現代で希望
を。まあちょっと現代を考えてみましょうという感じの、まあそういうふうに繋げてもいいんじゃないかなというね。
うん。
で、皆さん故郷は多分読んだことある人はの方が多いと思うんですけど。
うん、ちょっとじゃあ簡単に内容を教えてください。
まあ、主人公の僕なんですね。で、僕って一貫的、僕じゃないのか一応名前言われるんだけど、まあ、おそらくそのロジンのことなんですよ、ほとんど。
うん。
で、まあ、それを空想的に書いたのかな、小説としてはね。その、史実じゃないと思うんですけど。で、まあ、主人公の僕が故郷に帰ってくる話なんですね。
うん。
で、故郷に帰ってきて、故郷の人たちと会うんですけど、それも帰ってきたのも、その、故郷の土地を売り払ってまた別のところに引っ越すために帰ってきたわけですよ。
うん。
だから、ここからまあ、故郷から帰ってきて、まあ、何週間か過ごして、で、その期間の間の話なんですけど、そこでまあ、故郷に帰ってきたんですけど、主人公は、まあ、その、今までと全然違う感じになってしまったと。
うん。
で、その、親戚だとか、昔の友達だとか。で、そのうちの一人にルントーってのがいて、まあ、ルントーは雇い主の息子だった。で、自分にとっては、こう、ルントーってのはなんていうかな、こう、いろいろこう、知らない知識を教えてくれて、例えばイノシシのこととか、イノシシって読むのかな？これちょっとわかんないけど、海のこととか。
うん、
そういうことを教えてくれて、すごい楽しい思い出があったんだけど、その自分にが、その自分が帰ってきた時を、じゃなかった自分と、その、会った時に、旦那様と言ったんですよ。
うん。
こう、で、それで、こう、ああ、昔みたいな、もう、戻れないんだなというか、こう、分厚い壁がね、
うん。
引かれているのを感じ、言葉が出なかったと。
うん。
で、まあ、そう、さらに、いろんな、なんだろうな、そういう、こう、まざまざと、こう、突きつけられた、こう、壁みたいなのを感じて、ああ、どうして、こうなっちゃったのかな、みたいなのに考えるわけですよ。
うん。
で、そう考えながら、最終的に故郷にお別れをして、まあ、これはね、それは、ロジンが言明する、 そうだって言うんですけど、まあお金じゃなかったな。なんだっけな。まあそれは、その腐敗のせいなんだって言うんだけど、人間社会の。
貧乏だとかって書いてあったよね。
そうそうそうそう、人間社会腐敗したからなんだって言うんだけど、まあそういうのを考えながら最終的に、こう、故郷を、から、去っていくっていう。で、その最後去っていくときに、その希望について考えるんですよね。
うん。
で、その希望っていうのは、こう、すごく難しいものだけども、というか、なんて言えばいいんだろうな。まあ、希望と、ここちょっと面白いこと言ってて、その希望とは、あるとも言え、本来あるとも言えないし、ないとも言えない。これはちょうど地上の道のようなもの。実は地上に本来道はないが、歩く人多くなると道ができるのだっていう、ちょっと変わった希望の考え方を言って、まあ、終わるっていう話なんですよ。
うん。
だから、こう、故郷に帰って故郷の悪いところを見て、てか、ダメなところを見て、ああ、これは、まあ、社会観でもあるから、社会のせいなんだっていうのを考えながら、じゃあ、そうやって、どうやったら社会を変わっていくのかっていうのを考えるときに最後に希望が出てくるっていう、希望の話になるっていう、まあそういう話ですね、小説としては。
なるほど。
で、ちょっと僕のじゃあ解説、これで、ね、あらすじでいくとあれだから、ちょっと解説のところからちょっと整理していきたいんですけど、この私の整理では、まあ最終的に新たな希望っていうものについて考えるのが、まあ小説の流れなんだけど、それまでに、こう、ダメになっちゃったやつが出てくるわけですよ。
うん。
で、そのダメになった人間の種類っていうのが、まあ、4種類あって、あ、
うん、
いや、ダメになった人間4種類あるんじゃないんだ。まあ、4種類の人間出てくるわけですよ。
うん。
で、1人目は僕ですね。
うん。
で、これは、まあ、ある種の中国人の知識人を象徴してるっていうか、の代表みたいな形で出てくるわけですよ。
うん。
いや、で、知識人たちも、その頃、国民と共産党、そしてアナーキストで、三つどもえで戦っていたわけ。
うん。
で、彼らも疲弊していたと。で、二周目がヤンおばさんって人で、ヤンおばさんは その結構面白くって、なんかこう、なんだろう、老人たちは持っていけない家財とか売っちゃうんですよね。
うん。
まあ、売るんだけど、帰ってきた路地に向かって、お前は金持ちなんだろ、金持ちだから別にお金なんか払わなくても生きていけるだろうとか言って、こう、盗んでいっちゃうんですよ。
うんうん。
いや、おばさんは。だから、なんかちょっとなんか、なんだろうな、こう、精神として、こう、寂しい感じになってしまってるわけですよ。まあ、昔からだったのか知らないけど。
うんうん。
で、3種類目がルントで、ルントってのは、すごくまあ、自分としては魅力的だった子供、ってか、同い年なんですけど、子供だったのに関わらず、全然そんな感じがなくなってしまったっていうね。
うん。
それは、まあ、貧しさのせいっていうふうにするんですけど、まあ、貧しさだけじゃないね。税金の取り立てとかまあいろいろあって、
うん。
全然その正規のない感じになってしまったと。
うん、
で、4種類目が水春と、これ本あるって言うんだっけな。ちょっと名前忘れてたけど。ちょっと待ってよ。本あるだね。シュイションと本あるだね。シュイションと本あるってのがいて、シュイションはルントの息子。で、本あるは僕の甥なんですよ。だからどっちも、その自分たちが子供だった頃に似てるんだよね。
うん。
で、関係も自分たちが、その子供だった時の僕とルントの関係に似てるわけよ。
うんうん。
で、そのシュイションと本あるは、その、要するに、旦那様という感じでもなく遊ぶわけですよ。
うん。
で、最後去っていくときも、なんか、なんだっけな、シュイション、だから本ある地に行っていいみたいな逆だったかな。まあ、ことを言って遊びたいな、みたいなことを言いながら去っていくというか、
うん、
感じになるわけ。
うんうん。
つまり、こう、もう明確にダメになってない人間とダメになってる人間が描かれるわけですよ。
うん、
で、水春と本あるだけはまだダメになってないんだと。
うん。
でも、他の人たちはダメになってしまったわけじゃないですか。
うん。
じゃ、なんでダメになったかって言ったら、まあ、貧しさがあったと。
なるほど。
そこにはね。で、まあ、プラス人間社会の不具合。だからもう、なんていうか、こう、社会情勢が、こう、人間をダメにしてしまったんだっていうのが、すごく根強くあるわけですよね。
うん。
だから全然、ヤンおばさんとか盗むんだけど、なんか、 ヤオワさんってのは、なんかこう、なんだろうな、こう、ぬすっとらしい、こう、悪人なんだ、みたいなのに責めないんだよね。こう、これは、まあちょっと、諦めてるっていうか、社会がこれダメにしてしまったんだから、こう、ヤンバさんもな、なってしまったのまあしょうがないんだ、みたいな、ちょっと諦めたのもあるわけよ。だから、その、全然こう、個人の、こう、意思とか、なんていうか、倫理的な徳とかの問題にしないわけよ。だから、それはもう、全部社会の、ある種の構造。まあだから、そこで念頭にあるのは中国、のその時の社会情勢だと思うんだけど、がダメにしてしまったんだと。で、じゃあ、スイシュイションと本あればそうなってないんだけど、彼らを、まあ、そうしないために、どうしたらいいのかっていうことをまあ考えるわけね。で、彼としては、彼らは新しい人生を生きるべきだと。僕らが味わったことのない人生をっていうわけですよ、僕は。そこで、まあ、希望について、まあ、もう一度、彼らが、じゃあ、自分たちと自分たちと同じ、人生じゃない人生を歩むためにはどうしたらいいかっていうようなことを考えたときに、まあ、それは一つの希望になるわけだけど、まあ、それはすごく難しいことであると。で、その希望っていうのは、途方もない希望に思えたから、自分は恐ろしくもあったんだけど、最後にもう一度希望について考え直すと。で、僕は考えた希望って本来あるともいないし、なんとないともいない。これはちょうど地上の道のようなもの。実は地上に本来道はないが、悪く人多くなると道ができるのだ。っていうことを言うんだけど、これはちょっと、ここが、こう、最後のネックで、僕は面白いと思ったわけですけど、希望って言ったら、例えばなんだろうな。これなんか言ってるかな。言ってないか、具体的には。例えば、社会がハッピーになるとか、なんだ、私たちが、お金持ちになるとか、そういうの抱くじゃないですか、普通は。だからその未来の、なんかこう、未来にこう、出てくる良い状態だったりすることがほとんどなわけですよね、普通希望って言われたら。なんだけど、その希望っていうのは、そういうふうにロジンは考えてないんですよ。というのも、地上の道のようなもので、歩く人が多くなると道ができるのだって言ってるから、なんていうか、こう、思い浮かべて自分が頑張れば、なんかこう、できるものでもないし、こう、未来にこう、自分のその、要するに最終目的地としてあるっていうわけでもない。つまり道だからね。じゃあこの道だってことはどういうことかって言ったら、結局、今考えていることについて行動すること、これが希望なんだと。プラス、もう一個重要なのは、歩く人が多くなると道ができるって言ってるわけだから、こう私たちが、要するに複数人が、それぞれに、頑張る。ある意味では普通にね。それこそが、希望となるのだ。っていうような、まあ、ことを言っているように、私には感じられましたね。
なるほど。
だなんていうか、これちょっと、いや、結構なんかこう、面白いっていうかなんか、深いなっていう感じはあるんですよね。これやっぱみんなが、これなんかやるっていうことが非常に重要で、こう、何かを作っていくためには、それこそがなんかこう、希望になるっていうのは、はい、トートロジーですけど、
トートロジーといえばね、小泉公文。思い出し
すごく、だから、なんか、これは面白い。いや、何が、なんていうか、こう、やっぱり、こう、人っていうのは、こう、まあ、人に託したいものじゃないですか、まず持って。なんか、こう、やっぱき、なんか、こう、やってほしいとか、つまり、自分は基本的にやらないわけですよ。まず持ってね。どういう情勢になっても。でも、まず、何か希望を作るためには、みんなでやんなきゃいけない。それは別に、集団でやる必要もないけども、各人が、 自分が正しいと思うことをやらなきゃいけない。
うんうん。
プラス、その、ある種の集団性ってのは、それであっても担保しなきゃいけなくて、なぜかっていうと、その道っていうのはやっぱ一方方向、なんていうか、ある種の方向性があるから。だからなんかこう、集団で、こう、なんかこう、みんなが同じ方向を向いて、かつ、うん、なんかみんなが同じことを行動して、っていうような、こう、プロセス？
うん。
ここに、こう、この増えていく感じ？
うん。
が、こう、重要なんだ。って言ってるような感じがするわけですよ。
うん。いや、すごいいい話ですよね、これ。
だから、うん、なんかそのね、感じにね、少しね、こう、面白さっていうか、具体的な、うん。
ちょっと我々のこう現代における。
そう、現代における我々。でも、
でもある
の示唆を与えられるような。
うん、道を作るんだ。道を作るかのように、希望を作るんだと。
そう。
いや、いい話ですよね。あの、ちょっと普通に、なんていうか確認なんだけど、これ、うん、あの、お金持ちなんですよね、主人公は、僕は。
あれ、お金持ちじゃないんですよ、実は。
あ、お金持ちじゃない。
もともとお金持ちだったのかもしんない。だから、知識人のエリートだからお金持ちだったのかもしんないけど、
うん、
全然お金持ちじゃないんですよ、これ。
は
まあ、少なくとも没落じゃないけど、
うん、
その、すごい金持ちで家に帰ってきて引っ越すとかじゃなくて、自分も金がなくて、あんまり。なんだけど、もう、この、ふるさと故郷にいても全く金はないから、
うん、
その要するに、最初もなんかどっか言ったけど、知識人も疲れてるわけよね。
うん、
だから別に彼らが裕福に暮らしているというわけではない。
なるほど。じゃあこの4種類のうち3種類が、あの、なんていうか、子供の頃から変わってしまって、まあ、簡単に言ったら醜くなってしまったっていうのは、僕も含めてやっぱ貧しいっていうことが問題
になる。うん、そう。自分も含めて貧しい、うん。で、僕もだから、僕も否定してるんですよね、これは。
うん。
これで書いてあった。だからその一方で彼らが仲間同士でありがたいために僕のように苦しみのあまりのたうち回って生きることを望ま、ん？あまりのたうち回って生きることを望まないっていうね。
うんうん。
まあ僕のように苦しみのあまりっていうのは何だかわかんないけど、まあ金持ちでもないし、まあなんだろう、まあ争いに参加してるだけなので。
うん。
まあ。うん、まあ自分自身もだから否定している。自分自身のみたいに生きることも否定しているっていう。
なるほどね。なんか、日本ではさ、こう、夏目漱石とかもだけど、こう、知識人を描くじゃないですか。あの、ちょっとお金があって、あの、近代的ななんとかみたいな。そうそう。あの、最初からそうだよね。我が輩が猫であるの。
そうだね。
主人公もそうだし、心の先生もそうだし、ああいうなんていうか、そういう近代の知識人の特有の悩みみたいのをこう書くじゃないですか。
で、
やっぱりこう中国とかともこう交流あったんですよね、多分ね。
ただ、
なんかそういう感じ、もっとこう中国特有の。
特有というより向け、やっぱ時代背景が強いんじゃないかって感じがしますよね。
うん。
やっぱり、漱石の時代っていうのは、まだ戦前なわけですよ。
ああ。
別に、第一次世界大戦を受けてないし、まあ、てか第一次世界大戦で日本はそこまで何も影響を受けてないからね。
うん。
漱石の場合はどちらかというと、その、明治維新の方が大きいわけよね。
うんうん。
いや、まあ、もちろん1967とかに生まれてて、明治維新と同じように生まれてるから、そこで一気に変わったってわけじゃないんだけど、そこからまあヨーロッパってのが入ってきて、その漢文とか、まあ要するに、江戸的な素養もあった漱石が、うん、まあヨーロッパと接して、しかもなんか英語という外国の言葉を学び、なんで俺が英語を学んでるんだみたいな。なんかよくわかんないジレンマに陥るみたいな。ことだから、
うん、
まあそのなんていうか、そこでこう、自我じゃないけど、の問題みたいなのが出てくるっていうさ。
うん。
だから、その、戦争による貧しさ苦しみってのはあんま関係ないし、まあ確かに漱石ってのは金持ちであったからね。
まあ、やっぱりこう、だから心書かれたのって1914年
?14 年かな。いや、 心は全然14年とかじゃないと思うよ。
いや、14年ですね。だから、これの、老人の故郷の5年前。
え？そうなのか。
だけど、だからやっぱその第一次世界大戦の、貧困？
ああ、そっか、1914年なのか。ああ、そうそう
やっぱ
そう、そう
すごい
だね。だ
大き
から、
かったって
そう
こ
だ
と
ね。
だと思う。
うん。まあだから、日本は第一次世界大戦によって貧困になってないからね。
やっぱりやられた、やられ
中国
苦
は、や
し
られたっていうか、まあその革命が起きちゃってもうバラバラになっちゃったから。
い。やっぱじゃあそういう意味では中国特有の苦しみの中で書かれたってことなんですかね。
ああ、まあそれはそうでしょうね。そういう意味ではね。
日本はこの、だから、あと芥川とかもいるじゃないですか、ここら辺で。なんかリンクしてるような気もするんですよね、羅生門とか、あの感じとか。なんかあれも貧困じゃないですか。で、
確かに。
おばさんは洋おばさん？そういう系、あれがあるのかもしれないけど、羅生門の上で死人から物を這い出るおばさんと、ここで出てくる洋おばさんっていうのは、ちょっとなんか、遠く被ってるような気も、ヤンおばさんか。なんか、ますよね。
なんか確かに、日本の知人が貧困っていうのをどう考えてたかちょっとどうなんですかね。
貧困とかあんま考えてない感じもし
あん
ま
ます
。
出てこないもんね。
むしろなん
だ
ていう
から僕、
か、知識あって裕福で、なんか、だけど自我があってみたいな、そういう、そっち系の悩みな気がしますよね。
自我の不安みたいなね。特に初期はね。まあ漱石、芥川まで行くと、まあでもちょっと傾向も変わってくるかなっていう感じはあるのかもしれないけど。だから、魯迅のこの感じはちょっと面白いですよ。
これやっぱ、これ貧困なんですかね。普通に考えたら、貧困とか中国特有のその文脈、歴史的な文脈を知らないと、大人になるにつれてやっぱり、なんていうかな、社会の慣習とかを知ってしまって、例えば、子供の頃だったら純粋に、身分の、あれがなくて、普通に楽しめてたのに、大人になるとその間にいろいろあって、つい、なんだっけ、ご主人様だっけ、
旦
旦
那
那
様
様っ
か
て
な。
言っちゃうみたいな。だからその社会の、そういう規範とか、通念とかにだんだん汚染されてしまうみたいな、そういう悲しみも、かなとか一瞬思ったんだけど、やっぱりこれ基本
ああ、
的
だ
に
から、
悪
そうい
の
う感
は、
じは全然出て、そう、そういう感じは全く出てないのが面白いところだよね。
ああ、じゃあやっぱ本当に貧しさなんだ。
まあなんか、そう、大人になったらそうなるっていう風にももちろん捉えられるけど、まあルントとの関係ではね。ただ、マジでルントはなんか旦那様っていう風に、まあ、確かに言ったんだけど、なんていうか顔がね、なんか死んでるわけよ、そもそも。確か。だからもうなんか、まあ、もう全然違うわけよ。正気のなさに驚いてるのね。なんかどちらかというと。
ヤンおばさんも足が細いとかね、あらすじで書いてありましたよね。
ああ、ヤオバさんはただ、前から多分そんなになんていうか、もうおばさんだからね。おばさんがおばさん出てくるから、そこに関してはなんていうか、大人になるにつれ慣習に従ってなっちゃうっていうわけじゃないから、全然関係ないってところもあるんだけど、なんていうか、大人にした、何、なんつうの、大人的な習慣に、飲まれてしまうみたいな、そういう、ふうに読むこともできるけど、まあ、自分はそう考えてないっていう。
自分っていうのは、これを書いて
僕
る。
が。
ああ、なるほどね。
まあ、僕自身はね、そもそも会った瞬間に、昔を思い出して、懐かしいみたいな感じで言ったわけよ。そしたら、まあだからそういう意味では確かにね、あるのかもしれないけど、ルンと喜びと寂しさが入り混じって表情してやがた態度がうやうやしくない、はっきりと言ったっていう。だからまあそこには、だからそれもあるだろうね。身分の違いみたいなね。大人になったことによってそれが隔てられてしまったっていうのも大きいと思う。確かに。
うちにも投稿されてフロリダプロジェクトっていう映画が、僕は見てないんだけど、その春菜さん、春菜555さんがこう投稿してくれたんだけど、これってなんか貧困の母子家庭の、家族になって、で、それがその子供視点で描かれてるのかな。で、だから貧困なんだけど、子供は気づいていない。むしろ、その、ディズニーランド周辺で、のところで、まあだから自分たち貧困なんだけど、それがすごくキラキラ見えてるんですよ、子供視点からだとね。
なるほどね。
で、そこでなんかすごい感動的なシーンがあるとかっていう、そういう話なんだけど、なんかそういうこともちょっと、そういうことなのかなとかも一瞬思ったんだけど、つまり、
なるほどね。
子供の時からも痩せてたんだけど、本当は。いや、足が、
もちろん、そうそう、もちろん貧しいと思いますよ、子供の時からこれ、実際は。
いや、つまりね、なんでそういうことが言いたいかっていうと、貧しいだとすると、貧しいが原因だとすると、結構この希望の見つけ方が、裕福になるしかないんじゃないかと思うんですよ。
なるほど、ね。
どうなんだろう。つまり、今も貧しさが原因でおかしくなってるんだって話になったら、これはやることって言ったら裕福になることしかないじゃないですか。で、貧しいままで、なんていうかな、その、見にくくならないようなやり方を、まあ、考えてるのかっていうと、それに対しては結構答えを出してないような気もするんですよ。
だからその、確かにこの、まあ、確かにね、文章中にも貧しいって言うと思うんだよね。貧しさが原因だって確か。なんだけど、その貧しさの原因は何かって言ったら社会の混乱だと思うんですよ。その、考えてるのは。だから社会が安定すれば、その、貧しさも解消されるはずだみたいなのはあったと思うね。
なるほどね、なるほどね。
なんかその単純に経済的に失敗してるんだというか、なんかこう社会がこんなにぐちゃぐちゃだから貧しいんだっていう。で、しかもなんかとにかく、そういう負のスパイラルだから、もう人間もなんか倫理的になんかこう、ちょっと盗んだりもするし、悪いこともするし、みたいな。だからこうなんかこう、社会の、こう、ダメダメ感みたいなのに対する、なんかこう、なんていうの、何かを噛むような、細を噛む。いや、なんかそういうような思いで、こう書いてるのかなっていう感じは、しますよね。
なんか、ほぼ同時期に書かれたその羅生門だと、まあその、ヤンおばさんみたいな貧困の人がいて、で、それを見て、自分も、むしろ、決断するんですよね。じゃあ、あんたのも破っていいんだなって言って、まあむしろこう、それでも強く生きることを肯定するんだっていうような、解釈もあるらしいんだけど、でも、ロジンって子供に、こう、期待をするじゃないですか。
そうだね。期待っていうか、そうそうそう。彼らには新しい人生をって感じだね。
結構なんか子供が出てきて子供に期待するみたいなのって日本だとまあ僕はあんま詳しくないだけかもしれないけど、あんまないような気もするですよ。
まあ、だからあの頃の小説じゃないのかもね。なんかこう、やっぱ自我の、自我の問題が。
やっぱさ、一つさ、なんていうかこう気になったのが、その、これ2021年、1921年
1921年、はい。
書かれてる。で、僕好きなのさ、ロジンの狂人日記なわけよ。
はいはいはいはい、はい。
狂人日記ってさ、最後、まあ人を食っちゃうやつがいるけれども、その人をね、食ったことがない人たちがいるかもしれない。それは子供だってなるわけですよ。だから、人を食ったことがない子供たちを救えって言って終わるんだよね。
ほうほうほう。
だからそれは結構、今でも、なんていうか、思うことですよ。つまりそういう、まだ食ったことがない。つまり社会とかなんかそういう、汚れてない人たちがいて、それは子供なわけですよ。だから、老人にとってそういう、なんていうか、救いになるの、救うべき対象っていうか、っていうのは子供があるんだと思うけど、それって結構、狂人日記、これ書いた3年前なんだと思うんだけど、書いたのが。それって単純に子供がやっぱ素晴らしい存在で、その子供たちをどうにか救わなきゃいけないって話じゃないですか。
あ、いや、どうなんだろうね。まあ確かにそういう側面もあると思うけど、なんか僕は、だからそこをそういう風には見てない感じかな。
で、この小説はそれを結構、その欠点を超えてる気がするんですよね。
はあ。
つまり子供たちが今これ、まだ純粋なわけじゃん、ここでは。なんだっけ？シュイションと。
シュイションだけ、本ある。
本ある。 はまだ純粋なわけじゃん。でもその子供たちを見て、これは希望だってもう思わないわけですよ。
そうだね。
で、やっぱりそこにある希望ってものに対して、すごく、なんていうかな、こう、違うんじゃないかって思うわけですね。途方もない、途方もなくて、こう、突然恐ろしくなるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
これってなんかね、いや、知らないけど、狂人日記に、の、なんていうか、ユートピア感最後の、子供を救えって言っちゃう感じに対する反省があるような気がするんですよ。
ああ、なるほどね。そんなことは無理だろう、みたいな。
そうそう、子供いて、子供がいて、で、それに、まだ、人間食べたことがない子供がいて、それを救えば救われるんだっていう、でも、実際そんなことないわけですよね。子供がいたらそれだけが残っていけばいいかっていうと。で、そこで出てくるのが、希望イコール道な気がする。
なるほどね。
という気もして、
うん。
つまりなんか、老人結構真剣に考えたんじゃないかなと、こう。
ああ、その問題も希望というか、まあ、いわゆる、まあ、なんだろう。堕落じゃないけど、腐敗してない人たちをどう救うかみたいな、話ですよね。
うん、うんうん。
で、その、片方ではまあ、その解決策じゃないけど、すごい楽観的に書いた。まあ、なんとかな、なんていうか、楽観的にも何も書いてないと。ただ、救えばいいんだ。
希望があるんだって書いた、狂人に。
ああ。で、そこに希望があるんだって考えた。
これ、つまりさ、自分が歩くってことでしょ、これ。
そうだと思いますよ。自分が歩くんだと思うんですよね、これはね。
うん。で、その子供たちが希望だっていうだけじゃなくて、自分たちがその歩くことによって、そこの道に子供たちが歩く。それが希望なんだってことですよね。
あー。
だから自分たちがその道をつけなきゃいけないっていうことでもあるわけですよね、多分。
なるほどね。
うん、だってないんだから、今。あの道は、うん。地上には本来道はないわけだから。だからなんていうか、それはなんていうか、一つの中国知識人のなんか行くべき道というか、まあ知識人の子供たちに対する責任というか、そういうことを書かれているような気もしますよね。
なるほどね。確かに。だから道が作るというか、もうそこにこう、子供たちがこう、歩んでいけるような道を作るっていうような。
うんうん。
そういうイメージでもあるのかもね、この道っていうのはね、確かに。確かにね。
これはでもどうなんですか？やっぱり現代に考えてみると、すごく僕はこれしっくりくるんだけど。
だから僕もそのしっくりくるっていう理由は、こうなんていうか、だからその何かが今こう溜まってきてると言われるじゃないですか。
うんうんうん。
こう失われた30年によって。
うん。
みんな、すべての人が気づいている。もう危ないのではないか、みたいなさ。
うん、
だから、その、結構、だ例えば、僕も買ってしまいましたけど、その、斎藤幸平の、その、人心性じゃないわ、うん。なんだっけ。マルクスのやつ。
マルクスの資本論。
マルクスの資本論は10万部を突破しているわけですよ。で、うん、その、最初に書いてある人、最初にその、斉藤光平が言う、あ、ゼロからの資本論ですね。
うんうんうん。
最初に言うのは、まあ、これを買った人っていうのは、なんかこう、別に、毎日楽しくてしょうがない人とか、そういう人じゃないんじゃないでしょうか、みたいな。
うん。
つまり、いろいろと未来に不安を感じてる人多いんじゃないでしょうか、みたいなことを書いてあるわけですよ。
うん。
だから、まあ、僕はそう、まあ、実際そうだと思うわけですよね。やっぱこう、いろいろと考えることがあって。
うん。
でも、これじゃあ、老人の言うようなこう希望になっているかっていうと、今、
うん、
すごく見えないと思うんですよね。
うん、うん。
希望は。だから、こう、道を作るような何かこう、構造がこう、こうまだこう、してないんじゃないかっていうような感じもあるわけですよ。
うん。
もちろんこれを作るとかっていうのは非常に難しいようだし、そもそも制御できるものではないとかっていうのもあるかもしれないですけど、
うん。
だから、こんなんかこう、うん、この30年、もう、後がない我々。
うん。
みたいな中で、こう、ある種の、こう、運動を、作っていければいいなと思ってますよね。
ああ、大きいですね。
私たちとしては。
うん。 大きいですね。夢は。
大きいですよ。なんかでも、いや、でもそんなにそうなんじゃないかなと思ったことがあって。
うん。
いや、つまり、やっぱりさ、こう、言論とかっていう、なんかこう、界隈？
うん。
いろんなことが今、勃興してたじゃないですか。
うん。うん。
で、例えば、なんだろう。うん。東さんの言論。
うん。
とかも、その、すごくいい試みで、で、ある種の成功を収めていると。
うん。
言ったけど、そのなんかこう、これ以上のものはもう望めないのだっていう風なものもあると。
うん。
ある種の価値観とか、なんていうか大きな、なんか変、なんかこう、流れとしては。
うん。
とすると、もう、自分たちがやるしかないのではって感じなわけですよ。結局ね。
うん。うん、
だから、今までは良かったわけですよ。上の人がやってくれるはずだと。
うん、うん。
そして、やそういう意味では期待通りにやってくれたし、何かしらを、うん、何かしら変わったらしい、みたいな。
うん、うん。
しかし、もう、そういったことも数年前からすごくやられていて、5、6年、10年とか経って見てみると、もうこれ以上はないなっていう感じもするわけですよね。
うん。うん。
あの感じは変わらない。このまま行くんだろうと。
うん。
そうすると、だから希望を作っていくことは、もうすでに我々しかないというね。
うんうんうん。
いや、なってるんじゃないかなと。
いいこと言いますね。
うん、思うわけですよ。だからこう、もう人に託している時代は終わってしまったなぁ、というね。
うんうん。やっぱりね、このね、魯迅のその希望についてね、こう真剣に考えたんだと思うんですよ。つまり、子供たちを見たときに、あの二人はすごく、やっぱり、貧しくもないし、ひねくれてもいないし、階級とかの差も感じてないし、すごくキラキラして見えたんだと。でも、うん、これをこのまま行くのかって考えたときに突然恐ろしくなるんだっていうわけですよね。で、この気持ちはわかりますよね、やっぱり。真剣にその希望について考えて、いや、本当にそれでいいのと、
うん。
で、やっぱり自分たちがやるしかないというか、道を作っていくしかないわけじゃないですか。
だからこう、なんか作っていくしかないんだ、俺らが、みたいな、こういう感じが確かに魯迅にはあるのかもしれない。なんかこの感じは。うん、
でね、結局、やっぱり、魯迅ほどじゃないから、多くの人が失敗するんですよね。
え、まあ、魯迅も失敗してますよ、多分。
うん。だから、まあ、魯迅でも失敗したんだから、みんな失敗するわけですよ。だけど、うん、やっぱりその、歩いてる人がいっぱい歩くことによって、誰かが成功するわけですよ。
そう、あれですか、なんて言うんだろう、それあるよね。なんか人の屍の上を越えて進むみたいな。
そうそうそう、屍のね、上を越えていかなきゃいけなくて、やっぱり上に到達するためには屍の量が必要なわけであってね。やっぱりその、なんていうかな、成功するためにやってたって、大抵は失敗するんだから、もう、やらなきゃいけないんだと思うんですよね。
うん。
で、やっぱりこう、このサイトにちょっとね、こう、関連して言えば、もうネットの中で真面目なね、考察とか、批評なんていう、批評っていうかな、それについて、別に面白くなくてもいいんですよ。なんか真剣に考えましたよ、みたいな。文章を見つけることすら難しいわけですよね。
うん、そうですね。
で、やっぱこう、もう、なんか、荒れ果てた、このね、ネット界をちょっとでもね、良くしようかと思ってやってるんだけど、やっぱりそういうことの積み重ねで、道ができていくんじゃないかと、思ってます。
そうですね。だからなんかある種の相対感、みんながやってる、だからさ、みんなが書き手になるっていうのもすごく重要だと思ってるんだよね、僕は。
あ、それはなるほどについてのところに書いてあるやつですね。
あ、だから、やっぱ、実は、いや、なんかだから、なんか価値を生み出す書き手になるっていうか、これって多分すごく辛いことなんだけど、
うん。
例えばの話、こうだから、多分だけど、みんなが本を書きますと。
うん。
すべての。で、その本っていうのは、 ちゃんと売るし、まあもちろん、買う人がいないって場合もあるかもしれないけど、まあとにかく売るし、その収入入ってくるっていうような本を書きますってなったら、絶対こう、今よりもこう、いい世の中になると思うんで。
うん。
っていうのは、なんかこう、くそ、やっぱ、当事者になると書くことの苦しみとかもわかるし、
うん、
なんかそこに対する熱もわかるし、その、意図するにツイッター的な、
うん。
ものをやってる暇もなくなるし、みたいな。
うん。
なんかだから、こう、もう、そういう、なんかこう、力を発生させたいっていうのもあるんだよね。
うんうん。
どういう文脈でこういう話になって忘れたけど。
まあ、書くこと、みんな、書くこと、みんな、多分、道を作るってことじゃないですか。みんなで行くっていうのは。
ああ、そうそう、とかみんなでやる。あ、じゃあまあ、それはもう関係ないかな。うん。
まあ、そうね。そういう感じがありますよね、確かにね。
うん。
うん。
希望。うん。なあ、まあ、そう、まあ、やっぱ老人の考え方はラディカルなのかなって感じも確かに思いますね、うん、そういう意味では。か
なり。やっぱりね、もう、やっぱりもうこう、文句を言ってる段階は終わったんだと思うんですよ。
あ、そうだけど。だから多分ね、こうね、このまま行くと、ま、失われた6年になるなというね、こう、確信があるみたいな、なんかね。
そう、うん、そう。ないしはもっとまずくなる可能性すらあると思うんですよ。
うん。
失われたどころかね、何か、もっと、うん。で、やっぱりそう考えると、もう文句言ってる場合でもなくて、別にね、みんなにやれとかは思わないけど、できる人は、文句を言わずに、粛々とやらないとまずくないんですかと思うんですよ。
うん。
結局みんなこう貧しくなってるから、やっぱり人に対して文句言いたくなるんですよね。
ああ、なるほどね。それはそうなのかもしれない、確かに。
そうそう。で、やっぱりね、チっていう漫画があるんだけど、
ネグラムね。
うん、やっぱり最後に、結局敵に向かって同じ時代を生きたっていうことだけで仲間だと思うんです、みたいなことを、まあ主人公らしき人がね、主人公いっぱいいるんだけど、言うんですよ。で、僕あれすごい好きで、やっぱりこの時代って生きたからには、みんなやっぱりそういう意味で仲間だと思うんですよ。
はいはいはい。
現代って、そういうレベルがもうほど遠いぐらい、身内でやっぱ喧嘩してるんだと思うんですよね。
あー、なるほどね。
だからもう、それ敵、だから殺し殺されるの間で、そういう仲間関係を、地ではこう提示するんだけど、現代って何て言うんだろうな。例えば、君の文章は真面目じゃないとか、真剣に漫画について考えてないとか、そういうことばっか言うじゃないですか。
レベルは何？共食いクラスみたいな。
うんうんうん。
なんか、ややもすれば共食いみたいな。
そうそうそう。でもね、僕に言わせれば、敵はそんなところにいないんだと思うんですよ。
なるほどね。
もっとすごい敵が、いやもう我々の全てを食いつくぞとしてるんだから、で、やっぱりね、それから目をそらすために、近い味方に向かって敵判定するんだと思うんですよね。
ああ、見たくないものは、
そう。
見ないと。
例えばね、文系は収縮してる。もう、とか言って、言うんだけど、別に戦わいていてた内部なわけですよ。
はい。
なんかこいつがダメだとか、あいつがダメだとかね。でも、もっとみんなで、例えばね、みんなでもう無償で、いい文章をネット会話に落とすと。
ああ、だから、うん、そうそうそう。
例えばね。で、そんなの一人ね、SEO 対策、それは見にくいですよ、SEO 対策して、みんな同じ文章になるって言ったら。でも、内容はいいやつなわけですよ、みんなが書くから。そしたら、いい文章が世の中に溢れるじゃないですか。
そうそうそう、だから。そういう
ことを怠ったから SEO 対策に埋め尽くされてるんだから、うん、とかって、まあ思うわけですよ。
だから考え方の反転ですよね。
うん。
悪い文章しかないんだったら、それ悪い文章があることを批判するんじゃなくて、いい文章を大量に投稿するっていうね。
そうそうそうそう。その道しかないと思うんだよね。
うん。
で、なんだろう。あいつらダメだ。例えばね、 ひろゆきの、感想、それって感想ですよね、と。で、それを使ってる学生がいるんだと。で、あろうことか、学生のレポートにはね、いかがですかっていう単語が、レポートに書かれてるんだと。
いや、いか、どういう、最後に書くのは、いかがですかってことです
か。いかがでしたかとか。
それはちょっと新しすぎて面白いね。そう、なんか別にいかがでしたか、ここから必要ないからね、多分。
あとなんだろう。まあまあ、これこれについて解説していこうかと思うみたいな、なんかこう、まあネット文体みたいな。
ああ。
と言って、批判し、まあこんなのが出てきたとかね。言うんだけど、もう敵そこじゃないでしょ、みたいな。もう、どうか思っちゃいますよ。
そうですよね。だから、その僕はヤフコメに思ったのは、
うん。
前も喋ったことあるんだけど、いや、ヤフコメは悪い、あんなものは、みたいな話があるじゃないですか。
うん。
ヤフコメを批判する。
うん。
しかし、今のヤフコメって、専門家が書いたのは上に来るんですよ。
うん。
マークがあって。
うん。
専門家で埋め尽くせばいいのでは、みたいな。
いや、そう思うよ。
逆の発想でね。
そんなにね、ヤフコメがダメだって言ってね、ヤフコメを閉じることすらできないんだったら、もうやるしかないよね。
やっぱ人間ってのはやっぱさ、こう、さっきも言った通り、こう、ストレスとか溜まってくると書きたくなるわけじゃないですか。
うん、
もう金がないんですよ。
うん、
みんな牛丼で暮らさなきゃいけないわけで、そりゃね、こう、不満も溜まるでしょ。
うん。
っていう風なところで、一つの励口になったりとか、まあ別にそうじゃない人もいるかもしれないけど、まあだから、うん、こうある種の抽象だったりとかって、まあ絶対増えていくわけよ。
うん。
いや、それなら、それはもう人間の差だから、
うん、
そこがダメだとか言ったって、いや多分ダメだっていう人もする、やってるし。
うん、
うん。なんていうかもう、人間としてはもうそこはもうどうしようもないので。
うんうん。
まあ、そんなところはとりあえず置いといて、やはり埋め尽くせばいいのでは、みたいな。
うん、僕もそう思います。
思考転換したくなりますよね。まあ、宇野富弘さんとかそういう感じだったけどね。
まあ、宇野さんはね、ちょっとね、後で喋りたい。今回の庭の話がすげえ良かった。
なんか、
うん。
唐谷さんも、ちょっと読んだけど、最近インタビュー受けてましたね。
ああ、受けてたね。うん。
なんか、あれで面白かったのは、やっぱ自分が批評やったのは、何でも語れるって言い、何でも語っていいらしいからだ、みたいな。
うんうんうん。
こと言ってて、ああ、なるほどね、っていう、今批評って言ってもなんかその、何でも語っていいからやろうかっていう人多分少ないじゃないですか。
うんうん。
だからその、それでやっぱすごい力も必要だしね。何でも語っていいんだったらやっちゃおうか、みたいな。
うん。相当詳しくないといけないし、いろんなことに。
で、そこをやりたいって思う、なんか心とかっていうのも今、やっぱり難しいんだろうなって思ったりしますよ。
そうね。
ある種の精神的な強さとかっていう面においても。
やっぱり、だからいろんなことやろうとするとまたそれも怒られるわけですよ。
そうそうそう。
だからその、真面目。
だからそれは、
うん、
まあ体に参加すれば関係ないわけだよね、多分ね。
うん。
なんか相手が怒ってくるってことはね。
うん。
いやいや、まあ別に書きたいこと書いてるんだからというか。そういう精神がね、重要なんだろうね。今後、特に。
やっぱりすごい、貧困っていうのはこう、路人の中、こう、中心的な話になってたと思うけど、やっぱりすごい影響しますからね、性格とかにも。
ああ、そうですよね。だからその、そう、やっぱ、貧困、とにかくダメにするのはこう、苦しみあと、
やっぱりこう僕がね、僕って主人公の僕が、やっぱり、その、なんだっけ、なんとかちゃん、ルントに会った、久しぶりに会った時に、
うん、
ルニーちゃんいらっしゃいとこう、言うわけじゃない、
うん
うん。で、これって、その、ルントとは、まあ、対照的ですよね。
そうですね。うん。
だから、まあ、貧しいとはいえ主人公は、 やっぱりそんな貧しくないんですよ。
ああ、なるほどね。
だ
まあ、
から、
もちろん、そんなにはね、そう。
解説読んだ時に、ルントーがね、貧しい方に入ってるのに、ちょっと違和感があったんですよ。
だから、その貧しくなったって感じですよね。昔は、地主さんの子供だったんで、その地主だったところの家を取り払うってわけだから、まあ結局貧しくはなってるんですよ。だから雇える人もいないしみたいな。
だけど、ルントとか、そのヤンおばさん的な貧しさ、性格的な貧しさで言ったら、ルン兄ちゃんじゃないと思うんですよ。ようみたいな。僕ようみたいなことになってもおかしくないわけじゃないですか。だからやっぱこれは、やっぱ貧しさがそういうものを加速させるんだと思うんですよね。
だからそうすると冷静なんですよね。結構この僕は、ここでは、さらに。で、ある種の、なんかその貧しさによってなくなってしまった感動、無感動みたいなのではなくて、まあ一応それは残してるっていうね。
なるほどね。いやー、まあ、ギスギスした時代よね。
いやー、いつの時代もギスギスしてますからね。
いや、でも今はもっとギスギスしてて、ただね、僕はそのギスギスしてるっていうのもさ、それに対してさ、いやいや、極端にならないんだっていう人もね、もう間違ってると思ってて、間違ってるっていうか、まあいいんだけど言ってて、つまり、あなたたちは例えばネット、ツイッターでこう過激化してるんだと。だからその承認欲求のためにいいねをもらうために何とかしてて、そしてその左右分断がどんどん激しくなってって、で、結局敵と友を分けるみたいな話があるじゃないですか。だからどっちつかずでこう、真ん中に行くのがいいんだという話がね。なんだけど、もっとね、単純だと思うんですよ。もっと単純で話は、敵が明確にいると思うんですよね。
敵がね、
もっ
なる
と大き
ほど。
な敵が。
そう、そ
だ
れは。
から、だからこう、なんていうかな、コンサルとか、アフィリエイターとか、アフィリエイターとか、なんか、そういうもの、なんていうかこう、押し寄せてくるものたち、だからなんていうかな、いや、真ん中行くんだとかじゃなくて、もう、その大きい敵に立ち向かってみんなで団結できると思うんですよね。で、やっぱそれから目を背けてるから、なんていうかな、すごい身近なものに攻撃
で
的になって
も、やっぱ
る。
露人的に言えば団結じゃないんですよ。僕も団結っていうのは、なんだろう。団結があるためには前提として、こう、みんなが道を、なんだろう。で、から作るっていうか、歩くことが必要だと思うんですよね。だからこう、100人が歩いたうちの10人が団結するみたいな。
ああ、そうだと思うよ。
だからやっぱね、まだ歩いてる人が少ないんじゃないかっていう。
そう。あとね、やっぱりね、こうさ、接続過剰って言うじゃん？
まあ、もしやもや我々も歩いているのかっていうね。
我々は、ちょっと歩いて、主観
い
的
や、
には歩いてます。
我々はスキップです。
もう軽快に行ってます。だからさ、そのさ、接続過剰って言うじゃん？で、それはある程度ね、言いたいことはわかるわけよ。ネットとかにさ、こう、過剰に接続しちゃってるから、切断するんだみたいな話。たださ、ネット空間に一度解き放たれたら、そこは結構切断の嵐なわけよ。
そうだね。
やっぱり、情報が多すぎて、正しい情報にこう、コミッ、あの、こう、取れないわけじゃん。で、そうするとさ、やっぱり、今、あんまり歩いてる人が少ないって言ったんだけど、こんなね、おかしい世の中だから、多分歩いてる人っていっぱいいると思うんですよ。
あれですね。
見えないところで。で、やっぱそれが見えないってことが問題で、なんていうかな。
ポイズンですね。
そう。だから、それをこう、見つけることの方が、やっぱりちょっと重要なのかなと。で、もうちょっと有名になると今度は喧嘩してるんですよ、ずっと。で、やっぱりもうね、大学とかいる人にはもうほとんど、なんていうか、あの人たちやる気もないしね、なんていうか、 もう外にいる人なんだと思うんですよ。やっぱりこう、できることがある人っていうのは。
託されているのはね、うん。
うん。だから我々が託されてるんだと思うんですよね。その老人的なものを。
ああ、やるとしたらね。
作る人を。うん。だから、ねえ、そう。うん、だからなんていうか、いるはずだからそういう人たちとこう、仲良くしたいですよね。
ああ、まあそうだね。し、うん、そうだね。そうだね。
まあそういう人たちと一緒に希望、道を作っていきたいですよね。
ああ、そうだね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。まあね、難しいですよ。
うん、難しいね。
うん。
難しい。
まあ、希望を作っていきたいと。
うん。
ということで、今日はお開きにしましょうか。
はい、じゃあ次回は。
次回どうします？なんか、どっちにしますか？二つ出てきましたね、今回。
うん、一つは？
フロリダープロジェクト。
うん。
と、もう一個心だったっけ？
ああ、心とか羅生門とか。
ラショモンとか言ってたのがありましたけど。
じゃあ、まあ、
フロリダにします？
フロリダにしますか。
あの、フロリダは貧困で出てきて、ラショモンは、まあラショモンも一応貧困っていうか、まあ同時代っていうので出てきましたよね。
ちょっとね、貧困の話はね、今江戸時代なんじゃないかっていう説をね、提唱したいんで、ちょっと次回
しゃべる。あ、じゃあそれをちょっとフロリダプロジェクトを読みながら、まあ、フロリダプロジェクトは現代ですもんね。うん、まあ、現代アメリカかな？でもアメリカだと思うけど。
現代のアメリカの問題かな。
うん。見ながらちょっと、江戸時代説を、江戸時代説を聞きながら、まあ、ちょっと考えてみましょうか。
はい。じゃあ。
はい。
どうぞ。
それじゃあまあ、今日の、なるほど、ラジオはここまでになります。皆さん。まあ、皆さん、ありがとうございました。またお楽しみに。
はい、さよなら。